QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週は紙幣お札ですねについてのネタを用意していたのですが、その内容が漏れていたかのように今月8日火曜日の夜8時インドのモディ首相が、今みんなが使っている2種類の高額紙幣だけど9日の0時この演説を行った約4時間後ですねから無効にしちゃいます、国民の皆さんよろしくねと、インド人もびっくりなテレビ演説を高らかに行いましたので、そちらの話題も混ぜつつ大幅変更した内容でお送りいたします。日本では以前使われていた古い紙幣も貨幣として使えるのですが、インドではこの2種類の高額紙幣は使えない紙幣に認定、もう使えませんよと、ということをしてしまいました。で、インドの首相が突然無効にします宣言をした背景としては、インド国内で活動するテロや犯罪の組織が高額紙幣を大量に偽造、それを活動の資金にしているので、それを断つためのようです。この2種類の紙幣をお持ちの皆さんは、今年の12月30日までに新しいものと交換する、両替する、あるいは銀行郵便局の口座へ入れるなどの処置をしないと、ただの価値のない紙くずになるとしておりますが、一説には、現金保管で資産を隠す富裕層への脱税対策も兼ねているようです。急な発表だったため、翌日から、昨日まで乗せてくれていたタクシーも廃止される紙幣しか持ってない人は乗せてもらえないとか、新紙幣を求めて銀行に長蛇の列など、経済というよりも生活自体が混乱しているようです。実は高額紙幣に関しましては、今年の5月ヨーロッパの中央銀行も、高額紙幣がテロ組織などのマネーロンダリングに悪用されている、これらを防ぐため500ユーロ紙幣、これ約 5.7 万円の価値がありますが、を2018年末で発行をやめると、発表しております。ユーロの場合は無効にはせず発行をやめるだけですが、ただ現金の支払いに上限を設けている国も多く、例えばフランスでは現金での支払いは1000ユーロ、まあ、日本円に直して約11万5000円とまでとなり、それ以上現金で取引すると条例違反になるので、まあ、皆さんクレジットカードでの決済になると。例外として、手渡しの給料、給料ですね、これは1500ユーロ、これは日本円に直すと約17万3000円、まで、わいあと土地や住居などの不動産の売買は、1万ユーロ、これ約115万円までとなってる、まあ、現金取引はそうなっておるんだと。日本ではまだまだ現金志向が強く、高額な電気製品なども現金で購入することが多いようですが、世界的に見ればカードや電子マネーの普及、ビットコインなどの登場などでますます現金決済の機会が減り、市場に出ている、紙幣の量も減少しているようです。いつか幸千さんの1万円札も消えてしまう日が来るかもしれませんね、ということをいただきました。ね、まあ、そのインドのやつはちょっと驚きの、うん、急な発表でしたから、まあ、それが狙いなんでしょうけど、うん、私も時々思う時ありますよ、今使ってる紙幣を、もうやめますと、うん、特に1万円札を、うん、ゆっちをやめますと、うん、一切使えなくします、うん、ただし、雪になる前はなんだ、誰だっけ、
聖徳太子、
聖徳太子ですよね、聖徳太子以前は OK、うん、
雪地だけ、
雪地だけ、雪地はもうダメ、うん、慶応大学の広告研究会が悪いんで、雪地はダメにしますっていう、無茶な無茶なことを言って、うん、で、で、一応持ってる人たちは、直ちに、今、こう、インドと一緒ですよ、うん、銀行で交換するなりなんなりっていうことにしてくださいと、うん、すると、タンス預金が、一回全部、市場に出ます、うんうん。で、これでどうなるかっていうのを、わかんないですよ、うん。試してみたいだけです。うんうん、で、あと、企業が、内部留保ものすげえ溜め込んでて怪しいところもいっぱいあるっしょ、うん、それをやっぱり一遍こう総ざらいするには、やっぱ 彼らは多分ね、聖徳太子は持ってないと思うんだ。さすがに、うんうんうん。で、今から大アートで聖徳太子に変えるって無理があるし、うんうんうん、だから現実的じゃないので、うん、ともかく、諭吉だけダメ。うん、で、諭吉を変える。うん、大隈重信に次は変えるとか、そういうことで、どうでしょうかね。だからそうするとちょっと日本の経済、いきなりいわゆる経済の血液ですから、お金は。これの流動性が高まるかなという気もするんですよ。わからないです。
なんかね、ちょっとこう、怪しいお金はきっとなんか山奥とかになんか多分なんかね、うん、捨てられたりとか。
捨てる前にくれないかな、ね
ね、それをこう、ちょっとこれ何ですか、見張っててこう、さらっていくっていう。
FMC は皆さんのマネーロンダリングを、やりますよ。いつでも言ってください。マネーロンダリングなら FMC。あらゆる手段でロンダリングしちゃいます。
お金売ってちょうだいとか。
お金売ってちょうだい。あ、いいね。いいですね。
もう全部あれで済ますっていう。
1割引きで買います、うん、1億円を9000万で買いますからどうでしょうか。
2000円札とかどこ行ったんですかね。2000円札
2000円沖縄にぐじゃぐじゃある。
あ、沖縄にある。
沖縄はうじゃうじゃある。なぜか。
なぜか
沖縄ではうじゃうじゃん。
僕はジョイフルでご飯食べてたら、ね、後ろで選挙違反の話してたんですよ、ね、でその時に話がですね、どう考えても偉い人と、ね、どう考えてもその選挙終わった後逮捕されるような人がいたんですよ。でその人が話してて、1000円だと安すぎると、5000円だと高すぎると、でそれでなんか2000冊にとかなんとかって話してて、そのための金だったんじゃないかとか思ってます。
何枚も入れるとかさばるし。そうそうそう、1枚で済む。そうそうそう。中を取って3000円札で作るしか
ない
ですね。
なんで2000円札できたんでしたっけ。
沖縄のサミットがあった時に、うん、記念にじゃないけど、うん、まあまあその時をきっかけとして作ったですよね。
まあ、全然意味ないですね。
うん、まあ、俺も出した時に
本当に何
ないだけですよね。
だから今はもうほとんど新規発行はほとんどしてないんじゃないですか。
意味ないよね。
やっぱ使われてないからね。まあまあともかく、まあ、だからやっぱりちょっと諭吉はそれぐらいのことをやって、うん、抜本的に対策をするとか、うん、前にも言いましたけど、私は政府紙幣というのの大作戦をやるっていうのも僕は一つの手だと思うんですけどね。お札っていうのは皆さんなかなかピンときてないと思いますけど、あれは日本国のお金じゃないですからね。あれ日本銀行券ですから、うんうんうん、まあもちろん政府の銀行ですけど、日本銀行は、うんうん、だから日本政府の金であることは間違いないんですけど、しかしながらあのお札を作っていいのは日本銀行だけじゃないんですよ。政府だって作れるんですよ、うん、でそれはやんないんですね。だからその金のその市場に流れていく流通量をそのどうコントロールするかっていうのは全部日銀に、まあ、縛られてるんですけど、それをちょっともう一気にちょっとちゃうよっていうようなことをビビらせるためにも一回、ね、政府支援っていうのを出したの方がいいんじゃないかと思った時はあるんですよね。まあどうでしょうか。
安倍晋三券とかですね。
1万円っていつからできたんでしょ
う。1万円がいつの1万、今の諭吉ですか。
いや、1万円っていう
だいぶ前、だいぶ前
ですよね。
何でも聞きゃ俺たちが答えられると思ったら大間違いで。そんなね、
うち100円札ありますよ。
あ、100円札ね。
岩倉智美。
岩
倉智美。岩倉智美だっけ。
岩倉智美じゃない。
伊坂北ですよ。
そうそうそう。ね。岩倉智美は500円。
500円だ。
僕500円札のね、青色好きなんですよ、ね、そうそうそう。あの色好きだったんですけど。
懐かしいですね、500円札。
でもね、500円札なくなってよかったですよ。あれのおかげでお年玉が、うん、1000円に格上げになったんですよ、うん、やっぱコインだとやっぱ、
そうですよね、うん、
だから、あ、でも今大人の立場からするとそうじゃないのか、うん、まあね、うん、マネーの話でしたね、うん、まあね、ということでございまして、どうでしょうかね、マネーロンダリングとね、うん、ぜひ FMC を使ってください、うん、もう一つ紹介しておきましょうかね。こちらは、久しぶりにいただきました。神奈川県川崎市、46歳会社員、ラジオネーム、しがないキャドプログラマー、エイジ。
ありがとうございます。
えのきだ師匠、スタッフの皆様、こにゃにゃちは。
何ですか、こにゃにゃち
は。こにゃにゃちはって書いてある。
何でしたっけ、漫画でしたっけ。
いや、だいたいバカボンですよ、うん。
あ、バカボンですか。のパパバカボン
とかですね。
パパ
パパの方ですね。
パパの方ですね。
タリダリダンのこにゃにゃちはですからね。
ああ。ダリダーのコーニャニャチワでした。
で、 青空の梅干しにパパが祈る時です、うん、トンボとカエルが結婚したのだ、あ、だからトンボ帰りなのだ、うん、これでいいのだ、これでいいのだ、元祖天才バカボンのパパだからパパなのだという歌詞ですね。なんだっけ、
おにゃにゃちは
私11月3日から5日にかけて熊本を訪問しておりました。お、うん、今回の、主な目的は加瀬川、川があります、加瀬川、うん、熊本市の南の川、南川を通ってたりしますね、川尻の方とかね、あの江津湖の向こう側からガーッとこう熊本市のヘリをこう蛇行するように、
加瀬大衆の加瀬ですよね、
加瀬大衆のそうです、うん、なぜ加瀬大衆にした
かったの、だってそれが一番分かりやすいかなと思って、加瀬川って
だったら、あ、そっかそっかそうだ、背が背の字がね、
うん、あ、そうか、加瀬大衆でしょ、
加瀬大衆、
他いないですよね、あの有名人、
いや新加瀬大衆でもよかったです、
うん、そうそうそう、
あの時登録商標で登録した中には東京加瀬大衆っていうのもありましたよ、
あ、本当です、
加瀬川下流にある、これ六軒関っていうんだってね、六軒関でしたっけね、
六
の間の関よ、確か六軒関だったと思うけど、を見に行くことでした。この関は20年ほど前に環境シミュレーションのために CG 用のモデリングを請け負った個人的に思い入れのある席で、うん、そうなんだ、当時はまだ、計画段階で、回り実物を見る機会がなくずっと気になっていました、うん、で当日は、熊本市の国際交流会館で電動自転車を借り、うん、現地まで片道約15キロ弱の道のりを、円やこらさっさと行ったわけですが、うん、実物を目の当たりにした時にはものすごく感動してしまいました、うん、その一方で道中さまざまなところで屋根のブルーシートが数多く見受けられ、さらには、倒壊した建物がそのままの状態になっているのを目の当たりにして、復興はまだまだ進んでいないんだなと実感しました、うん、日々復興は進んでいくとは思いますが、個人として、個人として今後も何らかの支援を続けていきたいと思う次第です、個人的に思うところがいろいろあったので投稿させていただきました。それでは皆様、季節の変わり目、お体などにご自愛くださいませということをいただきました。そうですか、まあね、あの熊本の南の方も あっちもまたね、地震の被害は結構多くてですね、なんだ、液状化がひどくてね、あれ今もなおなんだかもう行きました、あっちの南区 の、
近辺ちょっとも
う夜行くとなかなかピンとこないですけど、うん、昼間見ると気持ち悪くなってくるんですよ、うん
う
ん、
南区の男ですか、
いや南区の男じゃない、南区って言ったでしょ、
南区、あ、ごめんなさい
誰が南熊本って言った
よ、南区ね、だけど川尻とかそっちの方ですか、
川尻の手前、うんうん、
川尻の手前、うん、南高井ですか
のあの辺りのなんか、うん、あっちの方、うん、市道の方の
旧道ですか、
旧道の方が、うん、ね、熊日の販売店とかズボって沈んでたりとか、うん、電信柱が1メーターぐらい沈んでたりとか、うん、もうその液状化で、うん、で、まあ、だいぶ壊してますけどね、うん、でもう傾いてんのとかがあって、よく見てると気持ち悪くなってくる、うん、あそこに住んでる人たち嫌だと思いますよ、うん、だからもうまあ、持ち家の人はね、うん、自分の土地があるからなかなか大変だろうけど、その、まあ、まあ住みたくないかもしれないですよね、うん、であれどうする、売ろうにも土地の価値とか、
うん、そうですもんね、
ねえ下がっちゃうっしょ、
だから地盤改良みたいなことしてもらわないと、
ね、
全然ね、その救済にはならないですよね、
あと建物には分相応な杭を打たない限りはですよ、ねえ、うん、まあ大変ですよ、うん、でまあともかくそういうのをご覧になったということで、まあ現実をね、うん、知っていただくことができたかなと思いますが、うん、もう本当そんな感じですよ、うん、熊本なんてのは本当、うん、なんでしょうね、気にしない方は本当にもう気にしてないですよ、うん、でこれは僕は地域性もあるかなと思うんですよ、うん、あんまり被害のない地域でそこをあんまり動かない人たちは、うん、もうまるでピンとこないというか、うん、もうすでに新しい熊本でのこう生活が始まり、うん、でやたらとぶっ壊れてたりするのがこう近くにある、うん、そういったところにお住まいの方、うん、あるいはそういう場所を通勤とかでいつも通ったりする方はまだね、そのうんざりする光景が、うん、あって、その人によってはですよ、うん、極力見ないようにしてる方もいるかもしれないですね、うん、もう見たくもない、うん、あるいはこう見たとしてももう関心をせないっていうか、なんていうのかな、 脳みそを作動させないと言っていいのかもしれないですけど、うん、もうあの消去してる、うんうん、見えたものを、うん、見ないことにしてるっていう、別に見て見ぬふりをしてるんじゃないんだけど、うん、あのなんか考えたくもない、うん、だから別なこと考えるっていうことにしてる方もいるし、真剣にそこを見てなんか胸を痛めてる方もいるし、いろいろなんですけど、その私なんかやっぱり見ちゃう方なので、うんうん、いまだにこう、この近所でも、この新鍋のぐるりでも結構あるんですよ、その、すぐそこのアパートとかも壊れてるし、家もひっくり返ってるのもあるし、なんかやっぱり、産んだりしますね。やっぱ、うつな風になってきちゃいますよ、そうですね、ああいうの見てると。
僕自身がやっぱりその、他の人のところは見れるんですよ、その、まあ、その受け入れなきゃいけないと、ええ。だからやっぱり、自分の家がですね、最近その、壊れた方ですよ、ええ。家がもうなんか行きたくない見たくないみたいな感じになってて、
トロクのね、
トロクのですね、でそれでまあ、まだ片付けなきゃいけないから、それはそのどうしても行かなきゃいけないんですけど、もうなんかですね、こうもうなんかなるべくならこう何かの理由をつけて行きたくないみたいなね。
だからね、例えばうち私もほぼ同じですけど、うん、まあうちはもうほらもう引っ越し住んでるからいいんですけど、うん、例えば大江の方とか、うん、なんだかんだで時々私週に 2,3 回某所で酒飲みに行ってるわけですけど、で寄ろうと思えばすぐそばなんですよ、全然寄りたくない。だから今ルネディが今どのようなありさまなのか私は全然見てないんですよ。でなんか草ぼうぼうで、もう夜通ると半ばお化け屋敷のようだというふうには伺っとるんですよ。まあそうだろうな、想像はできますよ。で見たらちょっと切なくなるから、もう近づかないことにしてますけどね。でやっぱだからそういういろんなこうメンタルな部分にこうなんですか、ボディーブローのように実はこうダメージが未だに僕は続いてるような気がしましてね。でなんかね、なんて言ったらいいのかな、常に変な、ほら変頭痛ってあるじゃないですか、うんうん、変な変頭痛、ずっといつまでたっても、うん、脳神とか飲んでも全然効かないようなやつ、あれがねこう全身にそんなのがこうじわじわ来てるような、なんか重いですよ、うん、気持ちがなんかそういうのがあって、なんかこれつける薬はねえかなと思うですよ、うん、本当にぜひなんかいい薬があったらね石垣島にいた女優さんとかから教えてほしいなと思いますけども、うん、なかなかね、ですよ。
まあだってこの前ちょっと熊本城行きましたけど、はい、もう全然放置のところ放置しっぱなしだし、うん、もう、まあ、そのない、まあ、金ないんだなっていうのはちょっとうん、感じですよね。全部にはもうその要するにしこうなんていうんですか、その思いが行き届かないっていうか、うん、そういう気持ちはあっても多分そこまで人間が避けないというか、そのなんかそんな気はしますけどね。
だからね、何度も申し上げてますけど、本当熊本にいるとね、復興の2文字がだんだん私はもう腹が立ってくるんですけど、うん、復興なんてしてないですよどこも、うんうん、なぜかっていうと、復興っていう手前にあるんですよ。うん、それは何か、復旧なんですよ、うんうん。復旧ができてねえのに、復興があるかっていう、うんうん、思うんですね、うん。元の状態にすら戻ってねえのに、それ以上のプラス方向にどうやっていくんだよっていう。うんうんうん、それはなんじゃないところに、うん、今までなんじゃなかったところに、さらに銭かけて、うんうん、そこを伸ばすことはできますよ。うんうん、でも、マイナスになっちゃったところを、プラマイゼロに戻すことすらできてないわけで、それがね、まあ、限界があることは分かってますけど、うん、なんか、行政がやってるところも、なんかだんだんその、冷たさが滲み出る、うんうん、最初ね、グラグラってきてすぐはね、行政も必死だったから、うんうん、なんとなくこう寄り添ってる人たちがいるなっていうのは分かったんですよ、うんうん、だんだんシステムとして、うん、なんか本当に冷たいものをこう感じてる人がたくさん出始めてるな、うんうん、それはもちろん被害を受けた人たちで、うんうん、なんじゃない人たちはもちろんなんじゃないわけだから、うんうん、復興の2文字で浮かれることができるんでしょうけど、それ以外の人たちは復旧が先だよっていうふうに思うんですけど、そんなことをね、地元のメディア全然言わないですけどね、
うん、僕なんか某その番組で、番組のそのセットの一部に大丈夫ばい熊本とか書いてあって、 どこがって思うんですよね。あなんかそれはまだ先の話だろうっていう、
まあ一言で言えばふざくんなっていう話ですよね、ふざけるなってことですけど、大丈夫でもなんか頑張ろうもそうだけど、うん、違うんですよ、助け合おうっていうのもまたちょっと違うんだけど、うんうん、なんかねスローガンばかり一生懸命考えて、うん、実がないでしょ、うんうん、なんかねどっかのねダメな共産主義国家みたいですよ、うんうん、やたらとポスターが貼ってあって、うんうんうん、それでごまかしてるところあるじゃないですか、う
ん、なんか戦時中みたいですよね、
なんかね打ち手しやまんとかね、
そうそうそう
ねえ、進め1億火の玉だとかね、そうそうそうそう、なんかそれと一緒でしょ、うん、なんかで実際は負けっぱなしじゃないですか、うんうん、ねえ、だからもうある種大本営発表ばかりをマスメディアが熊本ローカルでやっちゃってて、だからうちなんかあれですよね、もういつでも発禁処分になるようなところですから ね、
特攻に狙われてる、
特攻に狙われてるというね、えのき田を引っ張れってそこに外にハンチングかぶってとか待ってるようなね、ここだからアジトって言われるねえ、本当にもうそういう本当大変なんですからっていうね、ということでございまして、さあさあお送りしてまいりました。はあね、告知ですけれども、ゆくくるのサイトがオープンいたしました、どうぞご覧いただきたいと思います、あくまでオマージュなんですけど、こち亀のタイトルをそのまんまデザインをいただいております、こちら東区小田久保公園前スタジオ演奏所と書いてスタジオと読ませてるんですけれど、小田久保公園というのがありまして、そこから徒歩1分のところにこのスタジオがございます、走れば30秒です。で、こちらで、ゆくくる行います。いつもは11時45分スタートだったと思うんです、ここ何年間でずっと、紅白が終わるや否やこちらの番組が、引き取るという、引き取っちゃいないんですけど、勝手に始めるだけなんですけどっていうことだったんですが、今度は、10時半からになります、紅白にぶつけるというですね、で、これご存知の方も多いと思いますが、昔ゆくくるというのは実は相当に地味な番組でございまして、 2,3 人でだべってるだけで、そこに知り合いの、飲み屋の姉ちゃんとか、いろんな人がぞろぞろなんか次から次へと差し入れを持ってきて、うんうん、えのき座とかそこにいるスタッフをがなんか自分で買ってないのに酒ばかり増えてって、うんうん、で最後番組が終わる頃にはベロンベロンになってるっていう番組だったんですよ。でみんななんか雑談して、30分ぐらいしかいないんですよ、みんな忙しいからどっか行っちゃうんですけど、30分ぐらい立ち寄って我々と雑談して帰ってくみたいな番組だったんですよ。それをちょっともう戻そうと思って、うんうん、だから今度のスタイルはそういうやつです、うん、で、10時半からは、最初にやるコーナーはおそらくその紅白実感中継をやります、うん、これもその当時やってたんです、うん、紅白歌合戦を見ながら、今誰が登場しましたとかっつって、で勝手に採点するとか、うんうん、で今回まあね、鳥はひょっとしてアルファベット4文字の、ね、うん、人たちが出るのか、うん、ね、もみ会長自ら出馬して、はいはい、説得するというような話も出ております、でそういったのがあれば勝手にこっちも盛り上がれるので、うん、で、そういうのをやりながら、あとザッピングしながらですね、うん、他の裏番組は今どうなっているとかっていうのも、うん、魚にしながら、うん、でもちろんそのうちのスタッフもそうですし、リスナーの方、リスナーでない方も含めて遊びに来てくださる方がいたら、もうこの今スタジオ2階にあるんですけど、2階まで上がってもらって、もうそのままもうようこそいらっしゃいましたということで、私と今回木田上優子が、まあ、ホスト役になりまして、話を伺うと、まあ、言ってみれば私が桂文枝、で木田上優子が、山瀬真美という、椅子から転げ落ちはしませんが、そういうトークをやりますので、ぜひ新婚の方来てくれたら嬉しいんですけどもね、というところです。で1階にもう1個部屋がありまして、ちなみに玄関開けますと、うち玄関そこそこ広いんですよ、うんうん、で玄関にミニミニカフェコーナーができてまして、うんうん、ネスカフェのバリスタとかいろいろ置いたんですけど、コーヒーただで飲んで結構ですから、うんうん、自由にセルフサービスで飲んでください。
佐々木さんの玄関ぐらいありますよね。
佐々木さんの玄関よりぐらいあるんですよ ね、
うちが、うん、あります。ただ黒電話は置いてませんけど、何なら置きましょうか黒電話。
だって黒電話廊下ですもん、あれ。
あ、廊下か。廊下か。そうだそうだ。そうそうそう、失礼しました。まあまあいいや。うん、玉はいません。
誰か玉のコスプレを。
じゃあ上田君に。で、そのミニカフェコーナーの真正面に階段がありまして、そこがトントントンと上がると、スタジオなんですね。で、その階段の手前のところにトイレもあるんですけど、手前のところにもう一個部屋がありまして、廊下に進んでもらえばすぐ部屋なんですけど、そこが今回、サロン上田。サロン上田といっても散髪屋じゃないです、ありそうな名前ですけど、今回、そこが居酒屋風になりまして、
なんでサロンなんですか。
居酒屋上田だと完全に酒飲みの場所になっちゃうので、
サロンだとどうなるんですか。
なんかこう語らいの場っていうイメージですね、
集いとかです。
だからイメージとしては空港の VIP ルームをイメージしております。
行ったことないから分かんない。
あ、そうなんだ、貧乏、
貧乏
で、僕は一応そういうカードを持ってた時代よく言ってましたけど、金払えば入れるんですよね。
ありますよ、
ね。ただほら、
いくら払えればいいんです
か。1500円から、熊本空港は、
そんなに
桜ルームとかなんとかですもんね。でもほら、航空会社のあれなんていうんですか、マイルのカードの、ちょっといいやつを持ってる人は入れますよ、
ちょっといいやつ、
ね。いや、クレジットカードの人って入るでしょ。それで私ちょいちょい入ってたんです。まあ入ったからって別に嬉しくないし、うちのやつは上田くんがいますから、すごいですよ、どんなもてなしをするか見ものです、で、うちのスタッフもみんなその時に来れる人たちはそこら辺に基本的にうろちょろしてて、2階のスタジオとみんな行ったり来たりで、もちろん番組はその部屋でもちゃんとお楽しみいただけるようになってますんで、で、まあ、もし、お暇な方があれば、FM ラジオ持参で来ていただければ、そこら辺の、見通しのところは電波が入ると思いますんで、FM で聞いていただくことができると思います。ということで、いつものように取って出しオンデマンド放送になりますが、いつもとはちょっと、違う、空回りしない、変な料理を作ってタイミングがずれるとかですね、そういう前回のやつとかですね、いろいろな今までの反省点を生かしまして、とにかく相当シンプルに、しゃべくりでいこうという、ことにしておりますんで、どうぞお楽しみにしていただきたい。で、まあ、お近くの方、まあ、遠方の方、として、スタジオ新しいのを見てやろうという方もいらっしゃると思いますんで、もしお越しになる方は、どうぞ、道中、ご安全に、来ていただきまして。で、車でお越しの方は、当然、アルコールはダメなので、そこら辺は、考慮していただき、で、本当はね、公共交通機関を使っていただくのが一番いいんですが、時間が時間ですから、車とかでお越しの方もいると思いますが、パーキングがね、あんまりないんですよ、あんまりないですけど、一応今 FMC のブログのに記事あげてるんですけど、そこに地図あげてます、それと、おそらくその行く国のサイトにも地図あげてると思いますが、そこに一応パーキングの場所は地図で示してるんで、それをご参考にしていただいて、まあ、でも台数に限られありますんで、ご注意いただきたいと思いますが、あとは何ですか、まあ、差し入れとかある人はぜひ、何でも持ってきてください、よろしくお願いします、物品じゃなくてもね、現金、有価証券、ね、その他もろもろ、土地の権利書、そういったものでも構いません。
宝石でもね、金塊でもね、
ああもう全然 OK です。プラチナとか、いいですね。という
大判小判でも出て
る、ね、ああもう全然 OK です。諭吉でいいです。いやいや半分ぐらい冗談ですから。というところでございまして、よろしくお願いいたします。さあ、というところで、もうね11月も半ばだから、あと一月半ですよ、だからもうあっという間ですよ、行く車で、2016年もね、本当になんかね、他の番組でもちょいちょい喋ってるんですけど、なんかね4月からの数ヶ月間がなんか異常な数ヶ月間なんで、そこの時間軸がなんかね違う重力波によってねじ曲げられてるかのようで、でそのせいでその1月2月のイメージ思い出が、まあ、ある割と鮮明にあるんですよ。その例えば神戸に行った時のやつとかもある、ね、あるんだけど、ものすごい遠い、
そうですね、本当に、
ね、
だって4月か5月の時点で1、2ヶ月前だからものすごく遠く感じてました
からね。でしょ。これはなんか不思議ですね、やっぱものすごいこうストレスが、 脳みそに我々にもその、まあ、私だけだけじゃなくてその熊本の人たちみんなあの、まあ、もちろん大分の人もそうですけどあのかかってたんだろうなっていうふうに、ね、みんな言うんですよ。なんかあのやっぱあの地震のせいでやっぱ時間軸がちょっと時間の流れが違うような思いがするっていう皆さんおっしゃる、まあ、そうなんだろうなと思いますね。だからそんなあのいろんな憂さをね、うん、今回そのいろいろ喋り倒して、うん、もうあのいいですよ。だから地震の話もしてもらうと構いません、うん、あの時こんなだったんですよって話を聞きますから私が、うん、あとまあそういう話はもう話したくないと、もう嫌だと、もうなんかバカ話をしたいという方も OK です。もう全然 OK。 あと、まあ、当然あの遠くから来られる方は地震と何の関係もない方もいらっしゃる、まあ、そういったのもあの FMC の番組の話でもいいですし何でもいいです。あの私たちと雑談をしに、うん、あの気楽に、来ていただければいいかなと思っている。そんな第28回 FMC 行く年来る年、こちら東区穂田久保公園前スタジオ、ということになっております。どうぞ皆さんあのお集まりいただければ、一応会場はね10時15分ぐらいを予定してますけど、まあ、あの厳密じゃないのでもうちょっと早めに来ていただいても多分大丈夫だろうと思っております。ただあの8時9時とかに来られても多分あのこっち準備してると思いますんで、まあ、多分10時ぐらいがからでしょうね、まだ JR 動いてると思いますんで、あ正月ダイヤルなんですかね。
でしょうね。
ね、
う
ん、あダイヤルじゃない、正月ダイヤ。ダイヤルじゃないですね。ダイヤに。まあ駅からすぐですから、放射線で、来ていただければいいかなと思います。
放射線は終夜運転はしないでしょうね。
しない。じゃあ聞いたことない。
聞いたことないですもんね。
この辺ね、熊本市電ってどうなんですか。
しないでしょ。
終夜しないでしょ。うん
バスはなんか何本かするんでしょうかね。
まあちょっとそこら辺はまた、うん、こちらも調べてご案内できればなと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いします。 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上英子でした。
それではまた来週ごきげんよう、さようなら。